企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 343A 東証スタンダード上場 IACE トラベル代表取締役社長執行役員西澤茂治さんにお越しいただいています。西澤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
IACE トラベルは東京都中央区日本橋に本社があります。クラウド出張手配システムスマート BTM の運営および出張マネジメントサービスの提供を行っている企業です。では西澤さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
旅行会社というとバカンスで旅行という思い浮かべると思いますけれども、はい、まあ、当社はデジタルを活用して企業の出張に関する手配業務を丸ごと一元管理するサービス、それをリーズナブルな価格で提供しています。
ありがとうございます。では後ほど企業についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは西澤さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、では西澤さん、生年月日を教えてください。
気持ちは18歳のままですけれども1967年1月31日生まれの58歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、茨城県筑西市、まあ、昔は下館市と言ったんですが、今は筑西市というところです。
将来の夢などはございましたでしょうか。
田舎に住んでましたので都会と海外に憧れがあって、はい、それでやっぱり英語が必要だなという形、まあ、そういうことに携われる仕事をしていきたいなというふうに若いながらに思っていたと、
はいはい、それで英語の学校にお住みになられたんですか、
はい、ただ実際は大学に行こうと思って、はい、自分でも大丈夫だろうと思ったところに見事落ちまして、それで英語の学校に行ったと、専門の、はい、まあ、その時はいろいろ思うことありましたけど、今となってはそれが私の人生にとってはものすごい転換期で、うん、何でも前向きに捉えなきゃいけないなという今につながってるかなと思っています。
そして西澤さんは新卒でこの今の会社にご就職されたそうですが、就職先にこの会社を選ばれた理由は何だったのでしょうか、は
い、やっぱりですね、まだ私が入った頃はとても小さい会社で、うん、私が就職した頃ってもう売り手市場で、私も誰もが知ってる旅行会社にちょっと受かっていまして、ただ今のこの会社っていうのは、この面接の時自分の好きなことをやらせてもらえるかと、やらすという子たちがあって、わかりましたと、ぜひやらせてくださいって形で入った感じですかね。
ゆくゆくはこの社長にという思いも終わりだったのでしょうか。
その当時はですね、私実家が生まれが茨城だったんで、はい、その頃つくば市っていうところは万博とかいろいろあって、ものすごい成長の街 で周りに友達もたくさんいて、みんな旅行に行きたいって言って、ここで旅行会社をやったら成功するだろうなと実言うと思っていて、そこに会社を作りたいなって、はいはい、自分で旅行会社をやりたいなって思ってたのはあったんです。ただ、まあ、結果的に今こうなってますけども、
はい、ということで、最初はどのようなお仕事をご担当されていらっしゃったのでしょうか。
何でもやっていたといえばもう何でもやっていたんですが、あの頃はもう今でいうそういうシステムとか、うん、時刻表を読んで海外行きの航空券の時間を合わせていくっていう、今 OAG って言われてたんですけど、うん、それでスケジュールを作ってたので、それ の手配ですね。それが何年だいぶやりましたね、
はあ、プランナーさんのようなことということですよ ね大変そう
でも実際それがやりたくて入ったので、 ただ自分ではあんまり海外に行けなかったかな
人の
手配ばかりでという形でした。
はい、そして御社は、はい、いわゆるその B2C でその個人向けの旅行の手配といったところから、はい、B2B の法人向けビジネスへと徐々に変わっていかれたかと思うのですが、うん、このご経緯というのは何があったのでしょうか。
は
い、
その当時はですね、私たちもずっと B2C でやっていました。まあ、その中に B2B がいくらか入ってる、割合的には1割2割入ってるっていう状態でしたけども、ものすごい料金競争が激しくなって、はい、過当競争の時になって、ものすごい忙しいんですけども利益が出ない。ただ顧客があるんですけど、大半のお客様が1000円とか100円違うとそちらで行ってしまうっていう状況でした。はい、まあ、そういう中でその何割かあった企業の方々の出張っていうのは本当にしっかりやって手配して誠心誠意やれば、もうそのまま継続的にやっていただけるっていうことがあったので、で料金競争もそこまで、やはりもうそれこそかゆいところに手が届く、いつでも連絡がつくとかって、うん、そういう状況の中でこちらのビジネスの方が間違いなく喜ばれるし、お客様との接点も深くなるし、持続性があるんじゃないかなと、社員もやった分だけそれが報われると、
そうですよね、
っていう形で、ある2013年ぐらいですが一気に変えましたですね、割合を。で今に至るという感じでしょうか。
はい、そして現在社長という立場でいらっしゃるわけですけれども、社員の皆さんにどのような思いをお伝えになられましたでしょうか。
そうですね、いろんな、私が社長になった時って同時多発テロ、2000年の911、ニューヨークでビルが崩れた時がありまして、あれがスタートだったんですけども、社長の、その時に、ピンチってチャンスだよねと。でやっぱりこのピンチをチャンスにどう変えられるかっていうことがビジネスだし、もう一つはそれと、あともう一つ重要、これはもう毎回社員も分かってるよっていうぐらい言ってると思うんですが、やっぱり相手の立場になってどうやって物事を考えて行動できるか、この2つはポイント、絶対ポイントだし、これをしっかりやっていこうと。でそれがあったから今そのピンチはチャンスだと、このコロナも乗り越えられたことができたと思うし、私たちのビジネス、この労働集約型から全く今システムを使ったものに変えましたけど、それも社員が動いてくれたから、ピンチをチャンスにしたから、これができてるのかなというふうに思っています。
ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。後半では西澤さんが率います企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの西澤さんとの共演をお楽しみください。
御社のですね、この BTM ビジネストラベルマネジメントサービス、これについて教えていただきたいんですけど、一般的な旅行代理店とはどう違うんですかね。
よくあるパッケージツアー等の販売でなくて、これはもうデジタルを活用して、企業の出張に関する手配とか緊急対応、これらを丸ごと一元管理して、お困りごとや課題をどうやって解決していけるか、そういうサービスを提供しています。
で御社サービスとして、この365日24時間御社の社員が出るコールセンター、これでいろいろ対応とかされてるんですよね。
はい、そうなんです。これはもう時間曜日に関係なく、いつでも、どこからでも、このチャットとか電話とか、それでご連絡いただければ、当社の社員がそれぞれの対応をさせていただくという状況をとっています。
で御社の場合、このビジネストラベルマネージサービス、割と海外の部分が大きいんですよね。
そうなんです、だからもうこちらの夜中とか、週末は特に、通常旅行会社がやってない時でも、そういった時にこそこういう問題が発生してくるというケースがやっぱ多いですよね。
例えば、出張で経してて、国内、アメリカ国内動くのに飛行機乗り遅れちゃった、どうしたらいい、次の飛行機ちょっと何とかしてくれっていうのが来た時にきちっと対応できる。
そうなんです。そういったケース、あとはもう仕事で行った場合は、この予定を変更するというのはもう日常茶飯事で、
そうですよね、
相手先のところと、もう日付とか便も次の便に乗りたいとかですね、明日の予定がとか、もうそういうのはもう常にご連絡いただくような形ですかね。
なるほど、そういうのを対応してるから企業からやっぱり信頼されて、御社のお取り先としては大手企業から中小企業まで幅広くやってると。で このいわゆる旅行の手配だけではなくて、まあ、様々例えば通訳であったり、まあ、レストランの役とかそういうものまでいろいろあるんですよね。
そうですね、必要であれば、うん、あのご要望に応じてやっていくという形ですね、う
ん
う
ん、今のお話だとアナログ的な人がっていうのもあったと思うんですけど、このスマート BTM というシステムはデジタルとアナログのハイブリッドである、はい、これやっぱり便利ですか。
大体7割から8割ぐらいはこのデジタルで完結できる、うん、
ネットで入って
それで、できるんですが、やはり企業によって、うん、その、うん、お客様によってものすごくたくさん都市を回る方とか、うんうんうん、あとは役員の方だけは、うん、機械じゃなくて人を通して間違いでやっておきたいとか、まあ、いろいろなケースがあってですね、私どもはそのどちらでも、うんうん、そのご希望に応じたサービスを選択していただくという形を取っています、う
ん
う
ん
う
ん、でこの BTM 市場って実はいわゆる旅行、いわゆるバカンス、楽しんでいく個人の旅行もあると、で企業のこの出張である旅行、これ両方あると思うんですけど、全体ってどれぐらいあるんでしたっけ。
これも2024年の資料だとですね、うん、国内で約 17.8 兆円、うん、海外で 4.9 兆円、
うん、なるほど、はい、そのうちの 2. 何と1兆円が、はい、まあ、いわゆる出張と、
はい、
で国内のその楽しみで行く旅行って大手の会社がいっぱいあるじゃないですか、
はい、
このBTM 市場、いわゆる企業の出張ベースでは御社が独立系では最大手ということですか。
そうですね、おそらくですけど、うんうん、今ちょっと確定はできませんけども、うん、独立系の中では、うんうん、
最後
大きいではないのかなと思っています。
そうするとやっぱりそのマーケットでは結構抑えられてるっていう感じですよね。
そうですね、ただ私たちは国内でもやっぱり海外の方がお客様の需要が多いので割合的には多いかなと思ってますけども、
うん、なるほど、なるほど。海外のところでそういう出張っていうのは今後も増加しそうですよね。
そうですね、このコロナの最中にですね、うん、一時は出張がなくなるんじゃないかとか、
そうですよね、はいはいはい、
そういう話もありましたけど、はい、逆にこのコロナ回復した後はですね、うんうんうん、まだコロナ前には戻ってはいませんけども、うん、順調に戻ってきていて、あと、うん、海外に出られる企業の数はですね、うん、逆に多くなっているというふうなあのデータが出ています、うんうん、
で今まで企業の方、例えば総務部の人がその出張の手配とかさまざまやってたということなんですけど、やっぱ企業で人材不足、人手不足っていうのがあるから、やっぱアウトソーシングのニーズが高まっていて、まあ、御社のような BTM サービス、まあ、この需要ってやっぱ拡大しそうですか。
そうですね、今おかげさまでですね、うん、この総務部の方がこういう形をやられた、
う
んうん、あの出張手配をやられたケースが多かったと思うんですが、この人材不足もあるのかなとは私たち、うんうん、考えてますけども、うん、このところその部分をアウトソーシングするっていう形の企業さんからの問い合わせと契約がとても多くなっています、
う
ん
うん、そうするとこのマーケット大きく広がる可能性ありますよね。
はい、私たちもそのような形で、まだあんまり BTM 市場、うんうん、BTM サービスって、うん、思ったよりも知られてなくて、うん、あとは結構高いイメージがあってサービスが、うんうんうん、だから使わないってケースもその2つあったんですが、うん、もっと私たちのやっぱり使命はこのサービスを知っていただく、うん、それがこれだけデジタルを使えば安価でできるっていうことを知っていただければまだまだ広げていける市場じゃないのかなと思っています、
うん、なるほど、まあ、プラス御社はまた別のサービスとして米軍基地とか観光庁、はい、ここに御社の支店がある。
そうなんですね、
これユニークですよね、
まあ、これは
米軍基地って、はい、誰が旅行ですか。
米軍基地はですね、はい、軍人さんの家族旅行、
はい、はいはいはい、休みに遊びに行くとか、
休みに遊びに行くとか、はいはい、そういうツアーを作ってですね、はい、販売してるんですね。それが結構好評で、うんうん、ディズニーランドとか、
はい、
USJ とか、
はいはい、
それこそ雪祭りとか、
はいはいはい、
そういった手配を、うん、だって結構団体でも、うん、あんまりアメリカ人の方って団体しないかなと、
イメージ的にはね、
イメージないじゃないですか、うんうんうん、結構あるんですね。
なるほどなるほど、
はい、
あとは観光庁、霞ヶ関にも支店があるんですか。
はい、農林水産省と国土交通省の中に事務所を2つ構えてまして、はいはい、そこを起点にして、はい、今24省庁、
はい、
の手配を、うん、国内の出張の手配をしています。
国土交通省とか農水省とかめっちゃ出張多そうですよね。
そうですね。
当然霞が関からいろんなものを視察で行ったり、はい、見に行ったり地方自治体を回って現場を見てきたり、はい、これめちゃくちゃ多いですよね。
多いですよね。
そうですよね。
ただなかなか機密事項もあるのであんまりあれなんですが、まあ、すとても多いと
普通に考えて多そうですもんね、はい、それの手配をされて、はい、まあ、これも安定的な収益ですよね。
そうですね。もう完全にここは本当に伸び、うん、どんどん伸ばしていくっていうよりも完全に安定的な、うんうん、
安定的な
計算できる部分のですね、
うん、今後農社の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
当社はですねやはり BTM サービス、これをいかに企業様に知っていただいてそれを広げていけるかというのがポイントだと思っています。このより効率的で安全安心を備えたサービスというのをリーズナブルな価格設定、これで導入できるということをより多くの企業の担当者様に理解してもらえるようにしていきたいなと思っています。
これ登録するだけだと企業側は無料なんですよね。
そうなんです。導入費用も毎月の費用もランニングコストはかかりません。
なるほど。で実際にその出張の手配をしてもらった時の手数料、まあ、これで御社は収益を上げる、はい、ということだから、はい、企業としては導入しやすいですよね。
そうですね。ただやはりここでただ導入しただけで終わらないように、うんうん、いかにどうしていくかということが私たちのポイントで、そこで営業マンのその動きが重要になって使っていただけるサービス、離脱しないサービスという形で後追いをしてやっていることがかえってお客様に評価されているのかなと思っています。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
私は公明正大、これですね、これは私たちISC カルチャーという身につけているカードがあるんですが、はいはい、ここにある6つあるんですが、
社長も今胸につけてるんですよね、
はい、持っているんですが、そのうちのトップにあることです、うん、まあ、これは創業者、うちの創業者も大好きな言葉で、うん、まあ、企業経営にあたっては自分も大事にしている言葉です。まあ、経営もお客様の対応も誠実に行っていくということを、まさしくその言葉だと思ってますので、これを大事にしていきたいなと今後も思ってます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 3430 東証スタンダード上場 IACE トラベル代表取締役社長執行役員西澤茂春さんでした。西澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは IACE トラベル代表取締役社長執行役員西澤茂春さんでした。そして西澤さんが選ばれました四字熟語は公明正大でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。